はい、とうとうやってまいりました。時間が過ぎに過ぎて始まる、コンテンツへのセミナーでございます。はい、このビックスぐらい引いた感じで、
ね、
完全に引いてる感じでちょっとまあ始めていきたいなという感じなんですが、今日は横山さん何でしたっけ、アクセスアップですね
の話が2つ、
はい、アクセスアップの話が2つ、11の方法というのと、そして私が広告をどんな風に使っていくのかっていうような感じのお話をしていきたいなと思いながら、はい、今日は大阪なんでわっしょいで参ります、はい、よろしいでしょうか。はい、わっしょい、わっしょい、ありがとう。じゃあこんな感じで、はい、楽しくですね、ざっくばらんに随時何かあったら質問ください。はい、手挙げていただけたら、横山さんが全部拾っていただきますので、はい、それに期待して僕もですね、頑張っていきたいなと思います。じゃあ、
はい、
そんな感じで、
はい、これ大丈夫ですか。もう始めてますね。はい、では、マーケット養成講座の第7回ですね。あ、すみません、座ったままやっています。はい、アクセスアップ11の方法ということで話をしていきます。で、今回の講座の目的ですね、いろんなアクセスアップの方法の特徴を知って、効果的にアクセスを増やせるようにすると、あとは、アクセスアップの優先順位を知ることで効率的なアクセス集めを行えるようになるというところが目的かなと思っています。で、次回、野山氏の、はい、アクセスアップの方法は、広告を使ってアクセスを集めるということになるので、今回もちょっと広告の話は出てるんですが、詳しくは野山氏の方の第8回を、参考にしていただくといいかもしれません。その辺も今回も入ってるんですが、両方で話ができればと思っています。で、アクセスアップの種類、カウントしたら11個ぐらいかなと。もっとあると思います。そのもっと細かいやつを言えばあると思うんですけど、大きく分けて11個ですね。有料のアクセスアップが6つ、無料のアクセスアップが5つです。で、じゃあ有料のアクセスアップ何があるかっていうと、 PPC、リスティングの広告ですねとか、アフィリエイトと、JV もアフィリエイトとほぼ一緒なので、アフィリエイトと JV、あとは Facebook の広告と、メルマガの広告とニュースリリース、バナー広告。次回どんな話ですか。
次回は、リスティングイメージではあるんですけど、はい、そこにニッチ広告もろもろもあって、どんなふうに活用していって、こういうふうに商売として成り立つのかみたいな。
というところなので、はい、これのもうちょっと詳しい話とか、
そう
ですね、そうになると思います。はい、で、こんな感じのやつがあるよと。で、無料のアクセスアップとしては、SEO とかブログとか、Twitter、Facebook、YouTube とかが、考えられます。もう他にもあると思うんですが、主に使えるものとしてはこの辺りかなというところですね。で、うちが考えるアクセスアップの、順番、優先順位というか、やっていく順番ですね。で、一番初めは PPC の広告を打つということです。で、これをやることによって基本的には制約率が上がるというか、ページのテストがめちゃめちゃできるんですね。この前かな、前か前の前に話したその AB テストの話とかって、PPC の広告でやらないとっていうか、あれでアクセスを集めながら AB テストができるっていうのはすごく重要で、で、制約率を上げていくっていうことをやっていくためにも PPC 広告を使って、で AB テストをやって、サイトの制約率アップっていうのが、かなり有効なので、それをまずやりながら PPC 広告を設定していくと。であとは、その広告を出していくと売れるキーワードが分かってきます。カテゴリーであったりとか売れるキーワードとかっていうのがいろいろ見えてくるので、それを、探すという意味合いもあります。これは制約率アップも売れるキーワードも、すごく重要なことで、なんというか二次副産物というか副産物で、PPC 広告で実際に売り上げを上げて利益を出していくっていうのも重要なんですが、プラスアルファで制約率がすごく高まった状態のサイトを手に入れることができますし、売れるキーワードですね、どういうキーワード、どういうカテゴリーとかから売れてるかっていうのを知ることができる。で、その売れるキーワードはその後で話してくる、SEO とかにで使えるので、その辺をチェックしていくというような、そういう意味でも PPC 広告ですね。で、はっきり言うとこのある意味アクセスアップで1位の PPC 広告だけうまくいってしまえば、それだけで全然ビジネスができてしまうし、それでビジネスを作るぐらいで考えた方がいいにはいいんですが、PPC 広告自体単価が上がっていくっていうのが、 まあ、1年後2年後を考えるとそれも見えていますし、まあ状況がどうなっていくかっていうのもあります。なので、それ以外のアクセスアップもやりましょうというような形ですね。で、2番目、 PPC 広告である程度結果が出たよって言ったら、2つ目は、まあ、アフィリエイトとか JV とかですね。で、成果報酬型でアフィリエーターさんに動いてもらって結果を出していくっていうことが重要だったりしますんで、そのアフィリエイトを使って、アフィリエーターさんに動いてもらって成果報酬型の広告を出していく。なので、まあ、イメージとしては1の PPC 広告は自社でアクセスを集めてやって、2つ目は、他社というか、協力してくれる人にやってもらってやっていくよというようなイメージかなと思います。で、3つ目が、その他の有料広告ですね。まあ、例えばメルマガとか Facebook 広告とか、まあ、バナー広告とか、ニュースリリース、まあ、ちょっと広告と若干ニュースリリースは性質が異なりますが、このような、まあ、お金を払ってアクセスを集めたりすることができるものにそれぞれ使っていくという形ですね。
ニュースリリースって小山さん前されてましたよね。
やりました。
JWCA かなんか、
ね、やりました。
ライブドアとか載ってましたもんね。
はい、知ってました。
知ってますよ、全部見てますよ。
マジっすか。
はい、
あれで、まあ、後でもお話ししますが、はい、200アクセスぐらいそれで、まあ、来るには来るんですね。プラス SEO の効果がある程度あるかなというのと、まあ、それもニュースリリースも後で話をしますが、その二次利用的なところですよね。乗りましたみたいな、ライブドアニュース乗りましたみたいな、自社で売ったのに乗りましたっていう、そういう使い方にはなるとは思うんですけど、まあその辺でやっていくと、
はい、
で優先順位として、なので1から3までは有料なんですよね。だから、まあ、ビジネスやるんだったらもう本当に PPC 広告で数値が出ないと、結構アフィリエーターさんも成約率低い案件って扱ってくれないので、成約率の数字を PPC の広告の数字を出してアフィリエーターさんに動いてもらうとかも重要ですし、まずは PPC からやっていって次にアフィリエートで、その他の有料広告、例えばメルマガの広告とかって、一発25万とか30万とか、そういう次元のメルマガの広告とかが結構あったりするんで、それはもう成約率が高まってないと、結構きつい、広告出しても費用対効果が合わないことが多いので、まあその1で結構できた後にいろんな広告を試していって費用対効果が合うものは残していくというようなやり方ですね。で、有料のやつが終わったら、まあ、SEO をかけていきましょう。で、 SEO 自体は時間がかかるので、まあ、ある程度、早めにというか手を打っておくというか、やるべきことをやっていって、ページ数をどんどん増やしていく、まあ、継続的に増やしていくというのがポイントで、まあ、その時には1の PPC 広告で集めた売れるキーワードを使ってやっていく必要があったりします。で、5番目でソーシャルメディアですね、ブログとかツイッターとかフェイスブックとか YouTube とか、この辺手間が結局かかるんですよね、その作業の時間であったりとかで、結構多くの人は広告かけれないんで、無料でやりたいんですけどどうにかやれますかって聞くんですけど、そうするともう4と5ぐらいしか話ができなくて、そうすると時間と手間めちゃめちゃかかるんで、それでも良ければ4と5でやってくださいとかですね。あとは単価が安いものであったりとか、例えば、飲食店とかラーメン屋さんの集客したいですとかって言ったら PPC 出すとちょっと厳しいんで、そうすると4と5とかっていうところで SEO とかソーシャルメディアを使ったアクセスアップをするしかないっていうような形になります。逆に、PPC 広告とかそういうので費用対効果が合う人たちは4と5っていうのはプラスアルファのところであったりとか、まあなんていうか、継続的にアクセスが来る元としてある程度持っておくっていう、育てていくっていうイメージでやって、 PPC もやりながら育てていくものとして4と5をやっていただければいいのかなと思います。で、全体の流れとしては、まあ、有料から無料へっていうところが、重要かなと思います。なので即時性、まあ、即効性があるものから時間がかかるものへやっていかないと、結局サイトのテストが全然できないっていうのが結構痛くて、 SEO とかソーシャルメディアで、アクセス集まってきたけど、例えば1日5件のアクセス来ましたって言って成約率のテストってほぼできないので、それだとちょっと1ヶ月で1000アクセス来ましたって言っても、その時間 の差がありすぎて、どっちの広告がどっちのサイトがいいとかってもう分かんないので、ある程度そのいっぺんにアクセスを集める必要があるので、まあ、PPC の広告からとか、その広告を使ってアクセスを集めるところからやっていった方がいいにはいいです。できない場合は4と5をやるっていうようなイメージですね。 でこれからこの1から5の話をちょっと詳しく話をしていこうと思うんですが、野山先生どうですか。
いや、おっしゃる通りだと思います。リスティングでいきたいですね。やっぱりこれでコンバージョン取れたらめっちゃ楽ですね。
1位だけでどうになりますもんね。
ただこれも簡単にポコポコポコポコ売れるっていうわけではないと思うので、なんて言いましょうかね、ランディング複数作っていってとか、自社のサイトを、まあ、何個も用意してっていうところでリスティングっていって、あ、やっとちょっと制約出てきたなっていうようなところを、まあ、必死こいてやりながら、ここを長期的に見ながら、アフィリエイトを中長期で見るっていうような感じで感覚で動かすのが一番いいかなと思いますね。本当手順この通りだと思います。
で、まあ、アフィリエイトでいうとアフィリエーターさんがやってくれるのは4であったり5であったりとかっていうところが結構ですよね。とか BPC も打ってくれたりっていうところがあるので、ある意味アフィリエーターさんは4と5を代行してくれてる人たちというようなイメージもありますね。だからアフィリエーターさんがさえ動いてしまえば、あの4とか別に SEO いらなかったりとか、逆に SEO で上がってる、自分の売れるキーワードが PPC 売ってて分かってたら、そのキーワードで SEO に上がってるサイトにアフィリエイトやってくれませんかって言ってメール一件一件送るとかっていうのはうちも普通にやってたりするので、そういうような、あの SEO は自社で上げる必要もなかったりとかするので、まあ上がった方が当然いいんですけど、それもやりつつっていうところで、まあ1と2に力を入れつつ、3の有料広告もある程度打てるものは打ってもいいけど、費用対効果合うものがどれだけあるかっていうところは出てきてしまいますね。
そうですね。
っていう感じです。で、じゃあそれぞれ細かく見ていくと、まあ、一番の PPC 広告ですね。まあ、一番初めにやるべき PPC 広告に関して言うと、まあどんなものかというと、まあリスティングなんで広告クリックしていくらっていうやつですね。ワンクリック50円とかっていうやつです。で、費用対効果がまあいいです。で、すぐに始められるっていうので、広告設定すればもう即時に広告が出始めて、アクセスを集めることができると。で、500円で止めるとか1万円で止めるとか、そういう設定も全部できるので、すごく使い勝手はいいです。で、費用対効果もすごくいいです。まあ、狙って広告を出せるとかっていうところもありますし、あとはアクセスがその集まり続けるっていうのは結構大きくて、メルマガの広告とかだと何回か媒体に出すともう反応が取れなくなってくるんですよね。っていうとまた次の媒体探してっていうのをやり続けないといけないんですけど、 PPC の場合はもうある程度ずっと反応が取れ続けて、アクセスも来続けてくれるっていうのは大きいですよね。で、効果測定がやりやすいっていうところも、AB テストで効果測定とかもすごくやりやすいです。あとはまあそのどういうキーワードから売れてるかとかも全部わかるんで、まあ、すごくいい広告だと思います。で、まあ、まずは PPC 広告からやっていきましょうという話ですね。で、検索連動型とコンテンツ連動型というものが基本的にはあります。で、検索連動型の場合は、問題解決タイプの広告文、まあ、あれですね、検索した時に出てくるやつ、 Yahoo とか Google で検索したら上に検索の順位の上のところに出てくるのが検索連動型、まあ、上と横ですね、出てくるやつが検索連動型で、コンテンツ連動型っていうのは、まあ、ブログとかですね、サイトとかに出てくる広告です。まあ、AdSense とか呼ばれたりとかいうものですね。あとは Yahoo で言えばコンテンツマッチっていう、そのニュース Yahoo ニュースとかの下とかに出たりとかっていう、コンテンツにマッチしたものに出るものがコンテンツ連動型です。で、興味を引く広告文が求められるっていうのは、この辺の話で次回あるんですかね。
いや、
あんまり。
はい。
はい、なので、検索連動型で言うと、検索してるじゃないですか。例えば、大阪県ですよ、梅田美容室とかで検索してるんで、梅田で美容室を探してる人が見る広告文なんで、問題解決、まあ、梅田で美容室を探しだったらここみたいなやつを出せばいいですよね。で、コンテンツ連動型ってなんとなくブログを読んでる時に広告が出てるわけです。だから結構興味を引く広告文であったりとか、なんかうちだとゴルフ の石川遼がどうだったとかっていう結果を見たところに、下にゴルフは体重移動は間違いですみたいな、ちょっとドキッとするような広告文を書くことによってクリックしてもらうっていうような、そういうちょっと広告文の作りが若干違ったりっていうやつですね。お、達筆が書いてるんで。
お、達筆ですか。
いいですね。あ、そんな感じです
ね。そうですね。はい。検索連動型っていうのが本当に Yahoo、Google での検索をした際に上から出てきますよっていう広告ですよねということで。うん、で、その、問題解決タイプですね。確かに。何かを調べとるので、それを解決しますよっていう商品の広告でアクセスを引っ張ってくるのが一番、まあ、鉄板のパターンです。はい、で、コンテンツ連動型っていうと、 これも Google と Yahoo とあるんですけども別々であって、これまた次回話しますけど、言うとアドセンスですね。
そうです、
はい。ブログだとかサイトを持ってアドセンスで稼いでる人たちのブログに、コンテンツマッチで、広告が出せるという、言うとこれが仮にテニスブログであれば、うん、アドセンス貼ってるとここには基本的にテニスのうんぬんとか、まあ、基本的に属性が合ってるようなものがバナーとして出てきますという話ですね、うん。であとこれがまあ言うとざっくり言うとアドセンスっていうのは Google にしかないので Google の提携しているブログで、こっち側に関すると Yahoo の、コンテンツマッチ、まあ、コンテンツ連動広告インタレスマッチってやつですけど、ヤフー知恵袋とかヤフーニュースとか、アクセス誘導をかけてくれます。で、まあ、これは本当にどの悩みに対してもかかりますし、であと別にヤフー知恵袋だけじゃなくてヤフーニュースだとか、とにかく一番日本中のビューが多い、大型サイトがヤフーなんで、そこで広告がしっかり出るっていうのが一個のポイントですね、
はい。そうですね。なのでその辺で若干意味合いが違うというか、ユーザーの属性が若干違うので、そのユーザーがどういう動きをしているかっていうのは違うので、まあ、そこは違う設定をする必要があったりとかっていうのはあるんですが、詳しくは次回 PPC 講座で書いてあるけど、はい、まあまあ、まあ、基本的にはこんな感じでやっていくっていう形ですね。でやっていただくと、あとはまあ細かい設定とかいろいろあるんですが、今回はまあ概要の話をさせていただきたいと思うので、とにかくこれをしっかりとやっていってテストをして、制約率が高いページと、まあ、費用対効果が合うように広告設定をして運用していくっていうことが重要です。で運用の仕方によって本当に広告の費用対効果倍というか広告費半額で同じ結果が出せたりとかっていうのは全然あるので、まあ大変だと思ったらプロに任せるっていうのは全然ありですよね。
全然うちも完全にそうなんで、
うん、2割ぐらい広告費の2割ぐらいが大体相場ですよね。
相場で、今固定でやってくれる会社もいっぱいあってですね。
ああそうなんですね。
そうなんです。言うとこれが Google 検索、Yahoo 検索で、あと Google コンテンツネットワーク、Google ディスプレイネットワーク、Yahoo インタレストマッチっていう4つのパターンがありますよねと。まあ、それの検索連動とコンテンツ連動の2タイプにおいて Google、Yahoo 版があるということです。でこれの、うちが取引あるところだったら、1つにつき5万円からやってくるところがあります。はい、で固定で、で、うちのよくうちが頼むところは6万円なんですけど、2つ頼んだら10万円とか3つ頼んだらみたいな話で、
それってでも Google 例えば Google の検索と Google のコンテンツやってもらって、はい、それ見て、はい、Yahoo 同じく設定しても別に OK？
あここがですね、このPPC 運用代行業者さんとの絡みなんですけど、うんうん、あの人たちノウハウというっていうのを全部、アカウントに落とし込むじゃないですか、
うん、そうですね。
ですよね。だからそれを公開しないっていう、
アカウント見せてくれないですか、
公開してくれないっていうところと、またこれを公開してくれるところがあるんですよ。
あ、そういうことですね。
そうなんです、うん、初めに言った1ヶ月、5万円でやってくるところは公開してくれます。でもその代わり何ヶ月間ずっとやってねとか、そういう、
はい、ある程度縛りがある。
そうですね、はい。で公開してくれないところは全く公開してくれません。でアナリティクスも公開できない、そうです。アナリティクスも特殊な設定いっぱいしはるので、そうなんです。
あ、そうなんですね。
そうなんです。だから言うと、まあ、これはちょっと次の機会にお話します。PPC 運用代行業者さんとか LPO っていうところで、すごいその、やりにくさとか、はいはい、っていうのもあるので、頼むことですごい効率は上がるんですけど、はいはい、こんな話も、
はい、すげえ気になる。もう講義終わっていいですか？次の講義に行きたいです。
この辺うちもうボーボーからやってますからね。
まあ、そうですよね。
ですですです。
うちはもうもともとうちの PPC 担当が独立してるんで、その彼にもともと給料で払ってるものを今は外注費というかっていうので渡してやってもらってるんで、その外でという感じではなくて逆に内部でやってしまってるので、まあ、外の話は根山君に聞いた方が分かると。まあ、PPC はそんな感じです、はい。なので、とにかくある意味 PPC で結果が出てればもうほぼほぼ OK なんですけど、ただ PPC で結果を出し始めてずっと回していくと、まあまあ回るようになったら他に時間が空いてくるので、じゃあ他のこともいろいろ手掛けていこうよというので次からをやっていくというイメージでいいと思います。なのでまずは本当に PPC の広告を出して制約率を上げて AB テストやってっていうのをガンガン回す。でそれだけで基本ビジネスは回るんで、それプラスのやつをじゃあ何やっていくかっていう話だと思ってください。で、2番目が、まあ、やるべきはアフィリエイトとか JV ですね。でもアフィリエイトががっつり出るようになってから JV ってあんまり言わなくなりましたね。
そうですね。
なんか 結局リスト持ってるところにお願いしに行くのが JAV、まあ、ジョイントベンチャーっていう考え方ですけど、それってアフィリエイトのお願い行くのとは意味合いとしては変わらない、イコールなので、うん、まあまあほぼイコールです。で、まあ、アフィリエイトなので、アフィリエイトと書かせてもらいましたが、アフィリエイトのメリットは成果報酬型なので、まあ、リスクは少ないです。まあほぼほぼないです。その設定の仕方で、例えば5000円の商品売りますって言って、1本売れたら4000円払いますって言ったら、もうリスクはないですよね。で、まあ、アフィリエイト報酬の方を逆に1500円のお試しで4000円払いますとかっていうのをやるんですが、それは1500円のお試しを買ったら、その後ろのバックで何千、まあ、次も買ってくれるっていう確率をどれ、ライフタイムバリューを計算してるんで、1500円に対して4000円払ってもプラスになるよねっていう、そういう自社でこれだけ払っても大丈夫だよっていう数字を設定できるんで、成果報酬型でそれで設定できるんで、まあ、リスクはほとんどない状態で運用ができます。うちだと無料のなんか DVD プレゼントで、あのアフィリエイト報酬5000円とかやってますけど、それはあの無料でやった人がその後ろで、まあ、有料の課金になって5000円以上は落としてもらえるっていうのが分かってるので、そういうことをやってます。で、あとは継続したアクセスが、まあ、望めますっていうのは、 SEO で結構やってくれるところが多かったりするので、まあ、メルマガのアフィリエイトの場合は継続したアクセスではないんですが、SEO とかあの PPC でやってくれるアフィリエーターさんは、当然アフィリエーターさんも継続で収入が欲しいので、あの継続のものもやってくれるので、そういう意味ではそういう人たちが動いてくれれば継続したアクセスっていうのが望めます。うちの場合はあの DVD50 本ぐらい、あの50種類ぐらい持ってるんですけど、まあ、インフォトップのアフィリエーターさんだけで毎月1000万以上ですね、1200万から500万ぐらい毎月もうずっとコンスタントに売ってもらってるので、そういう意味ではもうなぜかそこは下がらないというか変わらないですね。それは、まあ、
本当にすごいですね。
SEO をやったりしてくれてるのが一番大きいんだと思うんですけど、まあ、大体検索数ってほとんど変わらないので、あのそういう意味では、まあ、1200から1500ぐらいは継続して売れてるのはアフィリエーターさんのおかげです。でデメリットは、まあ、運営の必要がありますというのは、まあ、例えば ASP のどこか A8 さんとかを使ったとしても設定をして、アフィリエートしてねっていうようなお願いとか、そういうのが必要だったりとか、独自のアフィリエートを使った場合も、その独自のアフィリエートシステムで振り込みをしたりとか、まあ、そういうのが出てくるという感じですかね。A8 さんとかどうなんですか、使うと大変、ASP 使う、
ASP を使って
使ってアフィリエートやってもらう、
させるところですね。これが、どういったらいいですかね、サクッと商品登録して、で、提携かかるっていうのが250とか300って言われてますね。
どういうことですか、250ですか、
言うと250人ぐらいの人にリーチができるという、すぐに
登録した瞬間、
登録した瞬間、はい、であとは企業努力なんです。これも運営の必要が思いっきりありまして、
お願いして、誰に言うのが一番ですか、
ASP 担当ですね。広告主側から考えた時には、うん、あの新規営業っていうのがつくんです。で新規営業っていうのは広告主の売り上げを上げることを、獲得を、まあ、頑張ってる営業なんですけど、うん、彼らとまずちゃんと話をしながら、そして次にあとコンサルタントという課がつくんです、はい、A8 の、はい、でそこと話をしながら、どうやってプロモーションを盛り上げていこうねっていうのを中長期で絵を描くんですね、うん、ASP っていうのはアフィリエイトっていうと検索エンジン周り、さっきの話、横山さんのお話した通り4位5位でしたよねという話です。速攻性があるものではないので、だからこそ、長期的なスパンで、でしか結果が出ないよってことは、みんなの今までの事例とかで分かってるわけなんですね、うん、あの ASP 側ですね。でそれをどんな風に上げていきますかっていう長期的な絵を描きながら、今こんなデータがリスティングで出てますとか、もしくは、こういう企画をやろうと思うんですけどっていうような形の、企画提案みたいなのを我々からこうコンサルですね、 A8 のコンサルカーの人たち、もしくは新規営業の人たちっていうのとしっかり話し合いながら運営をしていかないといけない。
それって結局 A8 っていうか ASP 側から言うと、コンサルタントはそんなすぐ結果出ないから、はいはい、半年1年待ってねっていうようなことを、それを言いたいっていうか、まあ、プラスそれの売り上げを上げるために、まあ過去の事例としてこんな感じのことやってた方がいいんじゃないのっていうのを教えてくれるとか。
そうです。でも基本的には教えてくれない、
教えてくれない
ですか。だから自分からがっつりいかないといけないんですよ、結局のところ。
へえ、それ何のためにいるんですか、その教えてくれない
人。いやいや、それはもちろんあれですけど、あの何て言うんですかね、やっぱりそんなもんよくわからないままアフィリエイトを導入してる人たちもいますし、
いっぱいいますよね。
いっぱいいますね、うん、で、まずウェブマーケティング、そもそもが分かっていないのに、なんとなく言われたのでアフィリエイトを導入しましたって言われて、一から向こうが教えることは仕事じゃないじゃないですか。
まあそれありそうですね。でも担当になって、うん、なんかアフィリエイト登録すればどうにか売り上げ上がるみたいな話を聞いたら、登録するっていう話になる
しますよね。 でも言ってしまったら、いやすいません、あの一から全部教えてもらえませんかって言っても、向こうはそれは拒否しますよね、普通に考えて、う
ん、
だから自分でちゃんと基礎は学びながら、日々 LPO とかしながら、もしくは PTC の運用会社さんですか、ちょっと連携取りながら、今こんな感じだよねっていうことをちゃんと状況を把握しながら、そっち側にフィードバックしていくっていうことが、そういう、
プラスあれですか、アフィリエーターさんに広告打ったりもするんですか、アフィリエーター通信みたいな、
通信向こうからそういうやっぱ営業もかかりますよね、
はい、それはあんまり効果ない、
いやそれはやっぱいろいろまちまち媒体に
あれそれまた次回入ってないですか、
そこは僕もやったことがないんですよ、ASP 内で広告打つとかはそのやったことないですね、
それよりももう一件一件お願いしちゃった方が早いとか、
うん、そうなんじゃないかなとも思いますし、
それを取ってくれる人がいる、それを取ってアフィリエーターさんをつないでくれる人もいるん、
それが言うとコンサル科の人たちがいろいろやってくれます、
やってくれるんですよね、はい、という感じです。そういう意味で、まあ、運営のそのそういう必要性があったりとかですね、があります。で、まあ、ポイントとしてはアフィリエーターが紹介してくれるそのメリットを提示する。例えばアフィリエート報酬が高いですよっていうのは一つですよね。その無料とかお試し1000円なのにアフィリエート報酬5000円つきますよっていうと、アフィリエーターとしてはなんか1000円なりも5000円つくのみたいな感じじゃないですか。1万円の商品売ってください5000円つきますよというよりも1000円で5000円つきますよっていうのは、アフィリエーターさんの方はそのオファーが弱いんでっていうのは嬉しいですし、無料の登録で5000円つきますよとかの方が嬉しいだろうし、あとは制約率とかをだから言っていったりとかですね、あの10アクセス流したら1本売れて、あのそれで5000円つきますよとか、そういう制約率何パーセント出てますよとか、そういう数値を出したりして、まあアフィリエーターさんが喜ぶものというかメリットを出していく。で、まあうちの場合はあとはすごいいい商品だっていうのもまあいうこともありますね。そのアフィリエーターさんが紹介しても、あの喜んでもらえますよっていうような言い方をしたりとかっていう、そう、まあ、いろんなメリットの考え方があるんですけど、そういうのをしっかりと、まあ、通信なりなんかで言っていく必要があったりします、うん、はい、
すいません今言うのを忘れたんですが、はい、さっきのその、言ったら大型 ASP というか、情報系じゃなくて物販系とか、うん、資料請求とかで動かされるアフィリエイト ASP ですね、うん、ここは、そんな今言ったみたいな、あの僕らが今学んでいるようなことを全ての全ての広告主さんが理解しているわけがないという話なので、うまくいっている会社さんは EC のコンサルがついているパターンが多いです。で、EC のコンサルっていうのは A8 の代理店さんです、大概が、
はいはい
はい、で A8 の代理店さんっていうのはトランザ、A8 のA8 言ってますけど
、ね、ちょっと濁してるんですけど、
ね、あのバリューコマースさんとかね今いろいろありますけど、まず ASP さんの、横山さんがじゃあ仮に、なんか資料請求の案件動かしてますっていう話 で1件5000円もらえますというアフィリエイト案件やったとしますと。でそれで、5000円アフィリエイターに報酬が落ちるんだったら、ASP 側に6500円払っとるんです、はい、ASP 手数料って1件につきチャリンチャリンもらう仕事なんですね、はい、で、1500円乗ってますと、3割乗ってます。でそこの 10% が代理店に、 10% から 15% が代理店に落ちる仕組みになってるんです。
お、はいはい
はい、トランザクションベースで。だから、そういう成果報酬型の、A8 代理店っていう人たちがいるので、 EC コンサルですね、それは言うと売上が上がると自社の利益にもなる話なんですね。で僕らからするとあの払う金額一緒ですっていうあれなので、ぜひそういうところをどっちからあるところを間に挟んで、うん、で、間動いてもらうっていうのが、メリットは多々あるんじゃないかなと。
それでもコンサルタントフィーは別に発生しますよね、
だからそれは契約次第だと思うんです。 EC コンサルタントの契約の巻き方なんですね。
あ、巻き方か、
はい、まあ、基本的にダブルで巻くところが多いですね。
月額いくらプラス報酬、まあ、プラスじゃないのか、月額いくらでやっといて裏で
そうです
SP からバックが入るっていう形になってるっていう、
そういう感じですね。月額いくら、エンドザ、全体売上のいくらって言いながら A8 コミッションをもらいますみたいな、こういうパターンがあります。
あ、そういうことですね、
はい、
はいはい。
で、これで我々が考えないといけないのは、広告主として出稿しますっていうような考え方もそうですし、あとその EC のコンサルになるっていう手段もあるので、
はい、うん、それでもいいモデルですね。
これいいです。でうちがそういうモデルですもん、近いですもん、かなり。
あれ、それって代理店登録って普通に
できますよ。
いいですね。
できます。
それいいな。
はい。資本金1000万以上積んでる会社だったらもう、で何期か就労してるともうスルッといきますよ。
ああ、そうなんですね。
はい。
それはやろう。
法人じゃなくても動けます。いろいろしてますよ。
いろいろしてます。それ次回言っていただける。
いろいろ
言わないっぽいですから。
いろいろ。
はい。 じゃあそんな感じで、はい、ちょっと話がだいぶ雑誌でしたけど、戻すと、まあそういうアフィリエーターさんを使いましょうという話ですね。で、アフィリエーターさん、アフィリエーターの話の続きで、メルマガのアフィリエイトの依頼をするっていうこともやってますっていうのは、まあサイトのアフィリエイトのお願いっていうのも全然 OK なんですけど、メルマガ、うちは初速つけるためには基本メルマガのリストを持ってる人たちにアフィリエイトのお願いに行ってます。で、属性が合ってるメルマガにアフィリエイトのお願いをするっていうのを、がっつりやります。で、まあ、メルマガのフッターなどに載ってる問い合わせからコンタクトを取って一件ずつ丁寧にメールを送りましょうっていうのは、まあ、何回かどっかでも話をしてると思いますが、かなりやりますっていうのは、まあ、そういう属性のメルマガ持ってる人ってマグマグとかのなんかあの一覧みたいなところとかカテゴリーからもうなんか5000部以上のやつを抜き出してとか一件一件もうそのエクセルにして、で一件一件メールを最新のメルマガ読んで、人気産業を書いて、あとは定型文ですけどそういう形でメールを送っていって、もう何日からスタートしますんでよかったらお願いしますって言っていっぺんにスタートをさせるっていうようなことを結構がっつりやってますので、ぜひその辺はやっていただくと、いいかなと思いますんで、そのメルマガのお願いですね。でこれと同じくあのサイトのアフィリエイトのお願いもうちはやってます。さっき言ったように売れてるキーワードに関しては、これで SEO を上げたいっていうキーワードが分かってればそれで上がってるサイトに一件一件メールを送って、これ一件売っただけでこんだけ報酬になるんでよかったらサイトに貼ってもらえませんかとかっていうのをやっていきますっていう感じですかね。これも、まあ、効果はすごくあるので、まあ、メルマガの場合は一時的にはなってしまうんですが、まあ、それでも一時的にバッて売れると例えばランキングがとそのタイミングで上がりますよね。でそれのランキングが上がったのでまたなんか売れてるよっていうアピールができますし、そういうことでメルマガのアフィリエイトのお願いとかっていうのはやってます。はい、大丈夫ですか。
はい、
で、あとは、まあ、アフィリエイトセンターを活用しましょうということで、まあ、自社アフィリエイトの場合と ASP を利用する場合の話をします。で、自社アフィリエイトの場合、自社だけの、まあ、アフィリエイトのお願いができるんで、まあ、それがいいかなと。で、自由にアフィリエイトの設定が可能ですんで、まあ、例えば無料で5000円つけますとかっていうのもできますし、無料のなんか DVD プレゼントでアフィリエイト報酬5000円とかっていうのもできますし、まあ、好きなアフィリエイト報酬の設定ができる。あとは、まあ、運営のため の, そのノウハウが必要ですが、まあ、やるだけ、その自社のアフィリエイターさんがどんどん増えていくと、その人たちにまあ、いつでもお願いができる、その代理店さんがいっぱいいるような状態が出来上がるので、それはすごく強みとしてはあります。で、シャビレットをやる場合は、ダイレクト出版さんの DRM も毎回言ってるけど募集してないんでしたっけ。
今使えないんです。
募集してないんでしたっけ、はい、完全に。あ、じゃあ使えないですね、
は
い、
僕がねじ込んでもダメやったんで。
マジですか。じゃあ無理ですねじゃあバイラル兄さん、
バイラル兄さんバイラルマネージャーってやつか、あとあの北野さんがやってる、コンサルタントラボラトリーっていう、
あ、はい、
とこがやってるんですね。
で、あるんですか。
はい、まあ、これはいろいろ僕が後ろでやっとったのがあるんですけど、うん、まあ、月額9800円で、言ったら修行さんとか、コーチ、コンサル、セラピストみたいな人たちが紹介マーケティングしましょうっていうコミュニティなんです、
うん、
でそこで自社のアフィリエイトセンターも使えますよっていう話なんですね。
で、あ、それで使えるんですか。
そうです。で、バイラルマネージャーに非常によく似ている見た目もそっくりな、
それ OEM でしょ。
そうです、はい、そうですと言ってしまいましたけども、はい、そういうものが、そこで使えるので。
あ、そうなんですね。
はい、だから、バイラルマネージャーって直接行くっていうのもありですけど、僕はそっちの方がいいんじゃないかなと思います。物が一緒なので。
値段一緒。値段は、ね、
値段9800円なので。
バイラルいくら
ですか。マネージャーはもうちょっと高いですね今は。
あれ、絶対そっちの方がいいじゃないですか。
そうです。で、そこは何がいいかっていうと、資料さんとかでとか、もしくは、出版をしている人たちの媒体を使えるということです。
へえ、
わかりますか。これコンテンツ系のあれたら分かるんですけど、言うとメルマガアフィリエーターさんだとかリスト持ってる人間って非常に限られてきてますよねっていうような話があって、でそこで、言うと出版とかブランディングが効いてて媒体を持ってる人間のリストに、リーチができるとすごいそれはメリットにつながりますよねという、はい、
っていうのが
あるので、そこの中に入るとそういう人たちと交流を捉えながらアフィリのお願いができるという。
ちょっと書いてもらっていいですか。何だっけ。
コンサルタントラボラトリー。
で検索すれば出てくる。
はい、でも今募集停止中です。でもこれは8月で定期的に毎月毎月募集を開始するみたいな。はい。コンラボって
コンラボってやつですね。はい、噂の。はい。
コーチコンサルのすごい媒体を持ってる人間が動いてくれる可能性もあるので、ここ使うとですね。で、あとはシステムも全部と通るという。
っていうのがあります。あとはまあ普通に売ってるやつもまあ使おうと思えば使えるんですよね、多分ね。
そうですね。ただめっちゃ怖いですよね。
使えるかどうか。
使えるかどうか。ちゃんとトラッキングが効くのかっていうのと、あとはサーバーにシステムをぶち込んでの運用になるので、ぶっ飛んだら死ぬという。
はい、ありえるか。
ありますね。はい。
という感じですね。
はい。
で、あとは ASP さんですね。を利用する方法ですね。まあこれは自社で持たずに、どっかの ASP に登録しておく。で、まあアフィリエイトセンター、まあ ASP を使って、登録し、まあ利用すると。で、まあ運営の手間がまあそんなにというか、その運営自体の、払い出しとかの手間は少ないです。そのサイトを作ったりとかっていうのもある程度自動で。サイトというか広告のところを作ったりとかっていうのもある程度やってもらえるので、まあ、システムがあるのでっていうことですね。まあお願いはしないと当然いけないんですけど、そういう意味ではそういう運営の手間は少ないです。で、まあアフィリエイトしてもらうその施策っていうのは必要ですよということですね。なのであとはまあ手数料がかかりますんでね、その当然ですけど、その ASP 側に、まあアフィリエイト報酬に乗っていく、乗っているわけではないか。
それは
プラスアルファですか。
3割乗るっていう話ですね。最近の話ですか。
はい。5,000円、例えばアフィリエイト報酬を5,000円にしますって言ったら、はい、ASP さんにもう1,000円乗せないといけなくて、はい、払い出しは6,000円になるっていう。
まあそんな感じです。厳密に言うと3割です。売上アフィリエイト報酬。
どこでも大体一緒。
大体一緒ですね。
ですよね。
はい。
っていうところでプラスアルファのちょっとアフィリエイト報酬は払わないといけなかったりとかっていうのはあるとあります。あとは月額いくらとかっていうのはあったりとかっていうところですかね。まあインフォトップとかを使うと、まあ、月額はかかんないですし、まあ、決済手数料のところで抜いてるのか、そこは。
あそこはそうですね、
うん、なので、まあ、アフィリエイト報酬もプラスで払う必要はないんですけど、まあそんな感じです、はい、なのでまあそれはどちらを利用するかは、どちらでもいいんですが、まあ、自社を持てるんだったらもっともいいと思います。ただ自社を持ってもアフィレーターを集めないといけないので、そこが結構その問題というか課題のにはなるかなと思うんで、アフィレーターさんをどう集めるかっていうのを、やらないといけないっていうのは自社アフィレーターの場合はあります、はい、で、あとはアフィレーターのキャンペーンですね。アフィレーターさんを使うときに、まあ、キャンペーンとかをやることもあります。で、まあ、うち自社で行う場合はマーケティング力は当然求められます、まあ、レターとかデザインとか決済系とか、サポート等の作業は当然いろいろ必要になってきます。で、あとはまあプロダクトローンチっていう、まあ、リストを取って、無料でメールアドレスを登録して、そこからステップメールで ある程度の高額な商品を売るっていうようなことも、まあ、キャンペーンでやれば、自社で行えばそういうことができたりします。で、他社にお願いする場合は、まあ、キャンペーンを得意とする会社に依頼する。まあ、普通ですね。そういうことですね。で、まあ、あとはコンテンツ制作に集中できるんで、まあ、そういう意味ではいいかもしれないです。あとは利益配分をどうするかっていうのが、まあ、一応焦点にはなりますが、まあ、そこは、販売会社と、キャンペーン会社みたいなところもなくはないので、そういうところと話をしてやるのはありかなと思います。まあ、これはコンテンツ系のことが多いですかね。
そうですね。
キャンペーンをやる場合っていうのは。はい、まあ、こんな形で、アフィリエーターさんを使ったキャンペーンとかっていうのをやっても、まあ、お祭り騒ぎにするっていうやつですね。そんなこともできたりします、はい、ではその3つ目、その他の有料広告です、メルマガの広告ですね、まあ、メルマガの準広告、まあ、マグマグとか、うちだとゴルフの DVD とか売ってるんで、ゴルフダイジェストのメールマガとかそれに出したりとかしてます。で、属性に合った媒体をまず選択しましょう。マグマグの中でもマネーのマグマグとか総合版とかなんかいろいろありますよね。
ありますね。
ビジネス版とかありましたっけ。なんかそういうマグマグの中でも一応その登録してる属性が違ったりとかもあるので、その属性に合った媒体を選ぶ必要があります。で、費用対効果が合うかが媒体ごとに計測する必要はありますし、まあ、そのタイミングとかにもよっても全然違ったり、例えば日曜日発行なのか月曜日に発行なのかとかでもやっぱり違ってきますし、まあ、タイトルがどうなってるかとかにもでも違ったりとか、まあ、いろんな要素があります。
これマグマグは、使おうと思ったら3秒で営業担当電話しましょう。で僕もとりあえず電話かけたら、担当がつながったので、で、まあ負けろやみたいな話とあとあの成果事例を全部出せって言って、でそこで、媒体選びをしてですね。で、まあ、クリックどんだけ出んねんみたいな話で、いろいろ交渉した記憶があります。
それ直マグマグ？
直マグマグです。
うちは広告代理店通したかな。そうそう、広告代理店抜かれる可能性はある。
それ完全に抜かれてますよね。
抜かれます、
抜かれてますよね、
20% ぐらい。
でもあの、広告代理店を通した方がいい時っていうのもあるんですね。
安い時とか。
安い時ありますね。
ありますよね。
完全にあるので、それは本当にいろんな業者まちまちですね、うん、で僕の場合はボカーン電話入れて、別に出すねんからお前あの全部データ出してこいやって言って言うて、でそうですね、でクリックこれぐらいあるよって言うたのが結局まあ3分の2ぐらいだったんですけど、
まあちょっとまあちょっと盛られてた、
盛られてたっていうのはまあまあ間違いなかったかなっていう感じですね。で、マグマグの媒体はこれ結果ベースですよ。別にマグマグの媒体が悪い言うてるわけではなくて、普通のあの言ったらブランディング聞いてる人のメルマガなんかより、コンバージョンが半分以下、
ああアクセスに対して、
はい、うん、っていう感じでした。まあそれは言うとあのまあ、コンテンツ系というか、はい、言うとネットマーケティングとかあっち系のリスト取りやったんで、
それもうちも多分結構出してたので、あのデータはあるんですけど、やっぱり対してなんか50万部とか出すんで、うん、5万アクセスぐらいあるかなと思うけど、そんな
全然ないですよね。全然ないですよね。
千何千とか、
何千とかですね。
何千で制約率もそんなに良くない。で結局なんでかって考えると、マグマグのその総合マグマグとか来ての読んでる人って相当な人ですよね、うん、明らかにメルマガいくつか登録しててマグマグ来て開けてもう読まないだろうみたいなっていうことですよね。
ですね。
っていうのをプラス広告クリックしてくれるっていうと、もう何パーセント、何パーセントもないレベルになりますよね。っていうぐらいだと思っておいた方がいいです。だから50万部に出したからってなんかアクセス爆発するのかとか、そういう期待は持たなくて、
はい、
いいかなとは思いますが、それよりもある程度やっぱり属性が絞れていて、あその下のやつとかもそうですけど、あとはまあ、うちだったらゴルフのそのゴルフの雑誌が出してるゴルフダイジェストオンラインとかの方が当然ゴルフをやってる人は読んでるだろうし、まあマグマグスポーツがあるか分かんないですけど、そういうものよりも属性としてはいいですよね。そういうところに出した方がまあいいのかなとは思います。
そうだと思います。
それでまあ本当に媒体ごとに計測をしていって数字を見ていくっていうのがすごく重要です。なんで一発目は、まあ、赤でもある程度しょうがないんですよね。それがすごくもしかしたらあの費用対価が5倍とか10倍出る広告かもしれないので、もうやるしかないですよね、
はい、
燃やすしかないです。
そうです、
はい、っていう感じです。で、これも結局 PPC をやってページが出来上がって制約率がある程度分かってればアクセスで分かるじゃないですか。 PPC で 1% だったら、まあ、メルマガだったら同じような数字が出るんじゃないかって言って出せますよね。その時アクセス数だけ見てて、例えば5万アクセス来ましたって言って制約率 0.1%、 もともと 0.1% のサイトに5万アクセス流しても何の意味もないので、制約率が上がった状態で広告出さないと費用対効果絶対合わないので、結局 PPC で費用対効果合わないものが、マグマグじゃない、マグマグって言うじゃないですか、メルマガ広告で合わないですよね、
はい、
合ったことがないんです、うん、そういう意味では PPC は費用対効果がものすごくいいので、 PPC でまず費用対効果を合わせないと、もうビジネスモデルとか販売ページとかから全部見直さないと結構厳しいですっていう感じですかね。
そうですね、
はい、で、あとはメルマガ広告でいうと、まあ、号外広告というか個人の媒体にお願いするような広告ですね、っていうのでメルマガ発行部数の多い、まあ、発行者に対して言いやすい、まあ、逆に少なくても別にいいですよね。濃かったりしますからね、
うん、
その読者増サービスとかを使ってなくて2000、3000でめっちゃ読まれてるメルマガとかがあればそういうのでもいいと思います。なのであとは発行部数だけではなくて、まあ、リストの質と属性っていうのは注意した方がいいです。なので、まあ、ネットビジネス系に出してる費用対効果が取れると僕は全く思わないですけど、取れないですよね。
無理ですね
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 無理です、本当に多分無理ですうちも売っても費用対効果を取らせる自信が全くないですもん、うん、なので、そういうのじゃなくて他の属性のところで、まあ、ネットビジネス系ももう中でリストをみんな回し合ってるので、もうみんなメルマガ読まない、部数に対してのメルマガ読まないので、それよりももっと違う属性のやつだったら、まあ、広告のメルマガで出せるんだったらそれはありかなとは思います。はい、
はい、
大事、つかめる
OK です。
はい、で次は Facebook 広告ですね。これはクリック課金の広告になります。で、属性を細かく設定することができますっていうのは、まあ、ものすごくいろいろなことができます。例えば、婚約中とかっていうのができたりしますよね。結婚のそのステータスが既婚未婚婚約中とかがあるんで、婚約中のところに結婚式場の広告を出すっていうのもできたりします。指輪の広告を出すとか、あとは会社、どこの会社に勤めてるかとかっていうので、例えば NTT に勤めてる人に広告出すとかっていうのもできたりします。そういうあの持ってるデータに対してセグメントをめちゃめちゃ切れるっていうのがあります。だから、例えば NTT に勤めてて、20代の女性で関東に住んでてとか、都内に住んでてとか、それだけ絞っていうような広告も出すことができます。で、まあユーザーが1000万超えてきたので、やっとそれぐらいセグメントを狭めてもアクセスがある程度、来るようにはなっているので、そういう意味ではあの徐々には良くなっているんですね。海外でいうともう本当に広告、Facebook 広告、が主体になってきたりしてます。それは Google の広告がリスティング、PPC が値段が上がっているのとクリック率が下がってるんですね。あのみんな広告だと思ってあんまりクリックしなくなってるんで、そうなってきて次の新しい媒体として Facebook っていうのが結構あの広告として使われてるっていうのが現状なので、日本はまだこれからだと思いますが、まあ、そういう意味ではチェックしておくといいのかなと思います。さっきもちょっとあの始まる前に話をしましたけど、東南アジアとかのマーケティングをやる場合は、みんな Google とか検索しないらしいんですね。マレーシアで話を聞いたら、マレーシアってあのホームページみんな持ってない。多分インドネシアもそうなのかもしれないですけど、
そうですね、
あの自分の国のホームページをみんな持ってないから、 Google で検索してもあのアメリカのサイトとか出てくるっていうか、その自社の、日本は日本語で検索すると、まあ、みんなホームページ持ってるからサイトが出るから Google 使うけど、それが例えば日本で検索してなんか韓国語のサイトしか出てこなかったらみんな使わないじゃないですか。まあ、英語のサイトが出てきても使わないんですよね。それと同じように、東南アジアって結構ホームページを持ってなくて Facebook ページしかないとかっていう会社というか、あの企業が結構多かったりするんで、もうあの検索をしないらしいんですよ、 Google で。そうすると Google からのアクセスというか広告打てないじゃないですか。で、何みんなやるかっていうと Facebook 広告を使ってアクセスを集めてビジネスをやってるっていうのが現状。東南アジアもそんな感じなので、そういう意味では Facebook 広告は、まあ、日本もこれからだと思いますし、海外も考えると、そういう意味では Facebook 広告は、これからはいいかなとは思います。これもある意味 PPC ですからね。
ペーパークリックですね。
なんでクリック型で、あの1クリックいくらっていうことなので、費用対効果も合わせることはできるんで、まあ、うちら PPC っていうとどうしても Yahoo、Google が今メインですけど、そういう意味では Facebook 広告っていうのはちょっとあのそっち側っていうか、あの Yahoo、Google と、まあ、もう一個として使えるようになっていく可能性はあるので、まあ、見ておくといいかなと思います。で、現状で言うと Facebook 内のページを広告掲載した方が反応率がいいというのは、Facebook 広告をクリックして例えば自分のランディングページに飛ばすと、もう一気にページが変わりますよね、見た目が。そうするとみんなすごくなんか飛ばされた感があって、 Facebook でなんかいろいろやってたはずのに違うページに飛んだって言って初期率がめちゃめちゃ上がってしまって反応率が低いっていうのがあるので、逆に Facebook 内の自分のページのところにランディングページを作って、そこでなんかリスト取りをするって方が反応はいいです。で、リスト取りをするんだったらアプリを使うと、例えばアプリを使うって言ってあのボタンを押すと、そのままアプリで裏であの何か PDF を渡しながら、裏でデータを抜くっていうことができるんですね、その Facebook の場合。でメールアドレスとか名前とかやろうと思えば生年月日とかも全部抜ける、持ってるデータは。ただアプリをインストールするときに、あのこれとこれとこれとこれのデータをあのアプリ側で使いますっていうのが出ちゃうんで、あんまりそれがあの項目が10個とか並ぶとみんな嫌がってキャンセルをしてしまうので、まあ、2、3個の項目、メールアドレスと名前は使いますよっていうので、あの後ろでデータを取ってそれに対してあのリスト取りをするっていうのはできたりもするんで、まあ、そういうアプリも最近はあのできているので、野渡さんという方が多分今無料で配ったりとかしてるんで、その辺を使っていただくといいと思います。野渡で検索すると出てくるのかな、わかんないですけど、うん、そういうアプリもあったりします。なので広告打つ場合は普通にメールアドレスを作るっていう形でもいいし、アプリを介してリストを取るっていうようなやつでもいいと思います。今そこをうちもテストをしようか今準備をしているところですけど、どれぐらい費用と効果が出るかはちょっとやってみますっていうことですね。 で、まあ、最後リスト取りやいいねを獲得するのはそういうことですね。あのフェイスブックページにいいねを押してもらっていくっていうのはいいんですけど、ただいいねを押してもらってもね、その後運用しないと意味がないので、だったらリスト取りをしちゃった方がビジネスとしてはやりやすいのかなという思います、っていう感じですかね。フェイスブック広告、
はい、
はい、まあまあまだこれからかなと思います。で、次、バナー広告とかテキスト広告ですね。これは2つあります。で、まあ、昔広告といえばこれだったんですね。 Google とかその PPC が出る前は、広告というとバナー広告ってあのチカチカしてるやつとかですね、ああいうが、メインで、とかテキスト広告って言って、まあ、テキストホームページ上にテキスト貼れますみたい な, なんかそういうやつですね。それが Google があのテクノロジーでサイトに合わせて勝手に出ますとかっていうのをやって、クリック型の課金でうまくやったんですごくうまくいったんですけど、昔のやつはこれです。で、種類が2種類あります、この広告に関して。とでインプレッション、まあ、表示回数の保証をするものと、まあ、クリック保証というものが基本的にあります。で、インプレッションの保証だと、クリック率が上がりそうな言葉を、まあ、画像化したものが、まあ、反応が良かったりします。っていうのは、表示回数なので、例えば10万回表示しますよって言って、まあ、10万回サイトで表示されるんです、ね。まあ、PV に対してアクセスに対して10万回表示されるんで、とにかくクリックさせた方がいいですよね。なので、クリック率が上がりそうな、まあ、ある程度キャッチコピーになっているものを出していくとか、まあ、クリックさせるんだったら例えば女性の顔を載せるとか、そういうとにかくクリックをさせる、もう5万回表示されるうちに何回クリックさせるかが勝負みたいなところがあるので、まあ、ドキッとするようなそういう言葉を使ってクリック率を上げるっていうのがポイントだったりします。で、クリック保証で関して言うと、クリックに対して例えば1万回クリックさせるまで、バナー広告とか広告が出ますよっていうものなので、欲しいと思う人しかクリックしてもらいたくないですよね。全然関係ない人がクリックしてその回数を消化していくともったいないので、本当に興味がある人だけクリックしてもらえるようなデザインとかそういう文言にしていく必要があります。で、クリック後にどんな内容が表示されるか分かりやすくすることで興味がない人のクリックを減らすことができるっていうのは、例えば、1枚の商品を売るのになんか無料っぽいことを書いてあったら無料属性の人がクリックしてしまうので、もうお金かかるんだよっぽいことを書いたりとかしてクリックをされないようにというか絞るっていう必要があります。そういう感じですね。まあ、なのでなかなか費用対効果が合う合わないは、なかなか難しいものもありますが、これもメルマガと一緒でどの媒体に、インプレッション保証とかクリック保証で出したらどうだったっていうデータをとにかく取っていく必要があるので、それをやっていくといいかなと思います。あと、まあ、普通に月額で、入りますっていうのもあります。そのこのサイトにバナーを1ヶ月貼ったらいくらですっていうようなやつをもうやったりもできるんで、それもまあ一つはありますね。その場合はもう安いところから 安い金額からやっていった方がいいです。いきなり10万円で貼ってくださいって言ってもほぼ費用対効果取れないので、できる限り安い金額で貼らせてもらう。で、例えば1万円で1ヶ月貼らせてくださいってダメって言われたら、じゃあ2週間でいいんで貼らせてくださいとかって言って、でそしたら1万円で2週間貼って費用対効果取れたら、じゃあ1ヶ月2万円で貼らせてくださいとかっていうような形でやっていかないと、なかなか費用対効果は合わないかなとは思うので、っていう感じですかね。大丈夫ですか？はい、
完璧です。
完璧で、ニュースリリースです。これちょっと属性というか、まあ、意味合いが若干違うんですが、ここから直接売るというよりは、二次利用ですね。で、勝手にニュースを作り出すことができ で、で作り出ることができる、出すことができる、まあ、作ることができます。でドリームニュースってやつは月1万500円で、まあ、プレスリリースみたいなやつをネットのプレスリリースですが、まあ、出し放題っていうやつです。で、掲載30件とかでだいたい200とか250アクセスぐらい来ますっていうのは、例えば、キャッチザウェブがこんなサービス始めましたみたいなやつとか、キャッチザウェブと A-WORKS が共同で大阪でセミナーをやりましたみたいな、花火を見ながら懇親会してましたみたいなやつをニュースリリース出すと出せるんですよ。で、それを出すと大体まあ30社弱ぐらいのところに、まあ、ほぼ自動で掲載されます。相当ひどいこと書いても20社ぐらい掲載されます。明らかになんか寄ってるっていうか、うん、広告っぽいようなやつでも ただあんまり激しいやつというか、あんまり社会性がないというか、なんていうか、そのニュースとしてダメだろうみたいなやつは載らないんですけど、その広告っぽいやつというかっていうのはダメですけど、ちょっとニュースっぽく書くと、あの、まあ、セミナーやりましたとかだったら全然いいですよね。夏なのでシマウマの T シャツでやりましたみたいな、
そうです、
そういうのは全然あの大丈夫です。そういうのぐらいだったら大丈夫。それがなんかそれがいくらでなんとかみたいなやつはあんまり載らないですけどっていうことですね。で、まあアクセスは来るんですけど、まあ、そんな買うアクセスでもないの で二次利用で活用する、まあ、あとはうまくいけば取材が来ることもあったりとか、まあ、二次利用っていうのは SEO の効果もある程度考えられるのと、あとはまあこういうところに乗りましたよっていうのを出せたりとかっていうのがあります。
これおすごい。
一応こんな、これうちが JWCA っていう日本ウェブコンサルタント協会を作りましたみたいなやつを出した時に30社ぐらいバーっと載って、こういう一覧が出せるんですよね。だ Google ニュースとかマーケジンとか、なんかライブドアニュースとか、CNN、CNET ジャパンとか、なんかエキサイトニュースとか、
ユカシとか載ってますね。
ユカシ載ってます、
うん、
すごいじゃん、
うん、
っていう、なんかすごそうじゃないですか。だからこれは出せるんで、例えばクライアントさんのところでなんかプレス出しませんかみたいな感じで出してあげると喜ぶ終わりですけどね。っていう、まあ、それをブログとかサイトに載せたらいいじゃないですか。 Facebook とかにここに載りましたって言ったら、おすごいねって言ってブランディングにはなるので、それをホームページとかに掲載するとかの方がいいと思います。それでこれで何かっていうわけでもないので、あの200アクセス来て終わりみたいな感じなんで、そんなにあれなんですけど、まあ、一応こういうところに載るようなことができる。
これ PR っていうところに関して、うちも PR 会社と付き合いがあるのでいろんな話を聞くんですが、まあ、積み重ねやという、とにかくこういうところで媒体露出をしていくっていうことはものすごい大事で、でその上で、会社さんがの、まあ、社長ないし、まあ、トップで頑張ってる人ですね、前立ってる人が書籍を持っていて、で、まあ、様々なその社会性だとか自治ネタにハマった時にはテレビポーカーン入ったりもしますしっていうのは本当にあり得る話です。で、あの、僕の、まあ、中でじゃないですけど、これあの多分ドリームニュースだけでもないと思うんですね、サービスが。で、ここの出向先いうところをものすごいチェックしていた方がよくて、言うとですね、まあ、ここからニュースをぶち込む と、ある流れに乗るとヤフーニュースとかに載ったりするんですね。でヤフーニュースのトピとか載ったりとか、関連リンク差し込みになるとものすごい膨大なアクセスが来たりとかもするので、そういうところを着地にするっていうのも一個の意識として必要かなと思ってます。はい。で、ヤフーニュースっていうのは、見た時に、まあ、言うたら日本人の 55% が、検索エンジン主要がヤフーなので、そこのニュース欄って言ったらものすごいやっぱ見るわけですよね。でそこの記事をクリックすると必ず引用元というのがあるはずです。読売新聞とかスポニチとかあるので、そういう媒体になんとかこうリーチができるようなプレスの打ち方とかニュースリリースっていうのを意識していくのが一番いいんじゃないかなと思います。あそこから引っ張ってきるので面白いネタやったら、は
い、そういうことですね。
そうです、
はい、という感じで、まあ、それはそれでやっていただくと月1万500円とかで、確か会社ごとなんで、あのクライアントごとには出せないですね。例えばうちが1万500円払ってるからって皆さんの分を出せるわけではなくて、自分であの登録する必要はあるんですが、まあ、それで1ヶ月のうちに、まあ、3、4本出したら、あの、まあ、それで結構1年分ぐらいは出せるかもしれないん で、あとはキーワードをある程度盛り込めるので、検索しそうなキーワードを入れていくと、それでたまたま上がったりというか、その、ね、あの取材が来たりとかっていうのも考えられるので、その辺も考えてやっていくといいと思います。はい、じゃあ、SEO の話ですねをしていきます。で、ここからは、まあ、無料といっても、まあ、SEO の場合とかも、まあ、全部手間はかかります。なので、広告費がかからないというだけで、ある意味だから人件費とかはかかってるもんだと思って、まあ、そこはビジネスとしてどっちがいいのかっていうのも考えつつやっていただければと思います。で、4番目にある SEO ですねの話です。で、 SEO の、まあ、メリットとデメリットですね。メリットで言うと、まあ、無料ですね。広告ではないので無料でアクセスを集められます。で、まあ、上表示すると継続的にアクセスを集められるんですが、最近の Google は結構もう本当にもう揺れが激しくて、あの、まあ、上がったからといって、それがずっと維持できるかというとちょっと微妙なところもあります。 ただまあコツコツ作業をやっていけば結果が出ると書かせていただきましたが、報酬とかで言うと、1ページで単キーワード、例えば何しましょう、ゴルフスイングですね、ゴルフの DVD 言ってて、ゴルフスイングで上がってたサイトがぶっ飛びましたって結構あるんですね。最近の Google は狙ってガツガツ SEO をかけるとそのサイトが飛ばされるってあります。でまあまあ最近のやつで言うと、チクリが多い、チクリというかもうあれですね、目視されてるんです。その SEO のためのサイトっていうのをもうダメみたいな風潮になってるんで、 SEO ガツガツかけたサイトが上がってると、あの誰かが見つけて、なんでこいつ上がってんの、 SEO かけてんのにって言って Google さんに言うと、 Google が、もうそういう密告できるシステムになってるので、その URL を送るとフラグが立って Google の人が見て、あダメだねって言って飛ばすっていうことの繰り返しになってて、上がったら、誰かに言われて、その人がムカつくからまた次の人のやつを密告してっていう、まあまあ良くない流れになってるわけですよ。で特にアフィリエイトサイトとかはそういう流れになってるんですけど、まあ自社サイトの場合はそこまでなんですけど、まあただ SEO でそういう短期ワードで上げるっていうのはなかなか、リスクがあるような状態です。で逆に言うと、ページ数を増やして、例えば100ページ1000ページを作ったサイトでいろんなキーワードでぼちぼち上がってる状態だと、1個が飛んでも、まあ、ロングテールでアクセスが来てる場合はそんなに収益性は変わってないっていうのが現状です。なのであの1個のキーワードでなんかもう気合い入れてなんか1万リンク入れてもろ上げるぞっていう、なんかその短期ワードでの SEO は結構厳しいので、じゃなくて、サイトのページ数をとにかく増やしていって、1アクセスとか5アクセス来るページを100ページ1000ページ持って、全部でなんか1日5000アクセス来ますみたいな、そういう構成にしていった方が、まあ、安全は安全な SEO だと思ってください。
うーん、
でデメリットとしては、ロジックが変更になると順位が変わってしまいます。まあ、これは、そうです。でただ最近もロジックだけじゃないとこ、さっき言ったようにあのロジックじゃなくて、密告によって下がるっていうような、その、まあ、そんな感じにもなってるので、もうロジックじゃないところも若干あります。でアクセスが集まるまでにまあ時間がかかります。まあ、SEO かかってくるまでに1ヶ月以上はかかります。3ヶ月とか半年とかはかかると思ってください。でキーワードによって上位表示しても制約しないっていうのは、SEO の場合、例えばキーワード、まあ、ゴルフの DVD ってゴルフスイングが売れるだろうと思ってゴルフスイングで上げたけど、ゴルフスイングで上がっても全然売れないってあり得るんですね。検索数がすごくあるけどそのキーワードじゃ売れないみたいな。例えばもう本当に短期ワードで頑張ってダイエットで、ダイエットサプリ言うためにダイエットで上げたけど、なんかそこからはダイエットのやり方を知りたい人が来ただけで、なんかダイエットサプリは買わなかった、逆にダイエットサプリとかそういう方が売れたみたいなことってよくある話なんですね。なので制約するキーワードっていうのを PPC である程度分かってないと、もう無駄なキーワードで上げてしまうとそれ上がってもあんまり意味がなかったりするので、キーワードがどのキーワードを狙っていくかっていうのはしっかり考える必要もあるし、あと厳しい目のキーワードをさっき言ったように頑張ってあげても作られて飛ばされるっていう、飛ばされるっていうか順位が下げられるっていうのがあり得る話なので、ちょっとあんまりきつめなとこはいかなくてもいいのかなというぐらいで考えておかないと、今の SEO というか今後の SEO はちょっと厳しいかもしれないです。はい、っていうのが今の現状ですね。で、まあ、SEO は相対評価です。SEO 対策を行ったからといって必ず上位に出るとは限りませんっていうのは、ライバルが強ければ、上がらないです。ライバルが全然ないサイトとか誰も狙ってないキーワードっていうのはすぐに上がります。で自分のサイトが上位に出れば他のサイトが下がり、まあ、その逆も当然起きると。で自分のサイトだけでなくライバルのサイトも監視してライバル以上の対策をすれば、まあ、基本的には上位表示されるっていうのが SEO です。まあ単純に言えばライバルサイトがリンクが100本入っていれば、101本入れれば上がるっていうような、まあ、単純に言うとそういうことですけど、まあ、もっとリンクの質とかもあるのでそうではないんですが、基本的にはライバルよりも、頑張れば上がるっていうのが、SEO だと思ってください。で、まあ、キーワードを決めましょうっていうことですね。どういうキーワードで上げていくかっていうのを決めます。なのでメインのサイト、販売サイトを上げようと思っても結構きついですっていうのは、その単キーワードで狙ってもそのサイトが上がった瞬間に飛ばされるというか、その順位下げられるっていうことも当然ありえるし、ちょっと単キーワードになるのは危ないんで、いろんなキーワードをまず考えます。でキーワードの候補をできる限り、まあ、集めましょうと。 PPC 広告の制約キーワードっていうのが一番です。あとは、まあ、Google キーワードツールで、例えばゴルフだったらゴルフプラスでどういうキーワードが検索されてるかっていうのを見ていって、まあ、探していったりとか、あとは、まあ、フェレットプラスとかそういうののサービスを使ったりとか、まあ、アクセス解析のログでどういうキーワードが来てるかとかを見たりとか、まあ、オフラインの まあ、チラシとか雑誌とか新聞とかでいろんなキーワードが言葉が使われていると思うので、そういう固有名詞とかも結構使えたりするので、例えばゴルフの DVD を売るのに石川遼とかそういう言葉ですね、選手の名前とかって検索されたりとか、型番とかって検索されたりするんで、まあ、そういうキーワードをうまく盛り込んでいったりとかっていう、そういうページを増やしていくためのキーワードを探すってことですね。でキーワード候補の中から見込み客が検索必要な、まあ、キーワードを残して、まあ、それは見込み客っていうのは商品を買ってくれそうな人ですね、制約に至りそうな人のキーワードを残す、だから検索数が多いっていうだけじゃなくて、それから本当に買ってくれるかっていうのを考えたキーワードですね、濃いキーワードです。制約に至るような濃いキーワードが、もうそれを欲しいと思う人が検索しているようなキーワードを探すということです。でキーワードの難易度を考慮して、まあ、メインキーワードサブキーワードですね、まあ、メインで、SEO をかけていくようなキーワードとかサブのキーワードを決める。でメインのキーワードで、まあ、書きましたけど、まあ、一応これで狙うっていうのはあるんですが、さっき言ったように、まあ、狙いすぎたメインのキーワードで上がって昔はそれで稼げてたんですけど、今はちょっとメインのキーワードでだけでやるのは危ないので、ロングテールで、まあ、サブのキーワードというかいろんなキーワードで、まあ、そこそこ上げにいくっていうぐらいで考えた方が、安心かなと思います。で、サテライトサイトとメインサイトの関連性で、サテライトサイトからアクセスとリンクパワーを供給するような形を考えます。まあ、サテライトサイトって言ってもこれ、まあ、ブログとかでもいいんですけど、無料のブログとかをいっぱい作ってでもいいんですが、まあ、これは例えば、なんだっけな、なんかのマンションですね、横浜の中古車マンションかなんかを売るサイトを作った場合に、メインサイトは横浜中古マンションみたいなキーワードでメインサイトを狙っていって、それぞれのいろんなキーワードで、まあ、ブログを作って、そこからアクセスとリンクのパワーを、送るような形ですね。こんな形を作っていくと、まあ、それぞれのブログにもアクセスが来て、でそこから、このサイトがいいですよってリンクを貼りつつ、リンクのパワーも出していくような、こんな感じを作っていって、まあ、自社でもそういう形を作っていく、まあ、なんか商品を売りたいものがあったらそれに関連するようなブログを、自分の会社で100個とか作って、そこからリンクと、アクセスを流していって、メインサイトはさっき言ったようにページ数をどんどん100、同じような狙ったキーワードで100ページとか200ページを作っていってっていうようなことをやっていくっていう形です。で、まあ、リンクはメインのトップページと、まあ、仮想のさっき言ったように100ページとかあるページのそれぞれにもリンクをちょこちょこ入れていくような形で、まあ、全体として、まあ、そんな感じを作っていくと、ある程度安定したアクセスが呼ぶことができる。まあ、バッと話をしましたが、聞いただけでも結構大変だと思うので、それを、まあ、外注さんを頼むなり、まあ、自分でやると本当に費用対効果は合わないと思うので、まあ、一番いいのは外注さんに作ってもらうっていうことだと思います。そういう、まあ、業者を使うというか、まあ、そういう組織的にそういうことをやる形で継続的にサイトが増えていく形を作るべきだと思います。そういう意味では、まあ、PPC で広告を使うと同じように SEO も、まあ、外注費をかけてやった方が、いいとは思います。で SEO でアクセスを集めるんですね。内的 SEO っていうのは、まあ、内的でいろいろタイトルタグこうした方がいいよとかっていうのは、これちょっと本読んでもらった方が早いので今回は飛ばしますが、内的なそういう SEO を行ったサイトを作成して、コンテンツを増やしてロングテールのアクセスを集めましょうと。で外的 SEO っていうのはリンクですね、としてリンクを継続的に増やす仕組み、まあ、自分の関連するのはブログとか、さっき言ったサテライトブログみたいなやつをいっぱい作っていってとか、まあ、サイトを作ったりとかっていうところで継続的に、まあ、リンクが入っていくような仕組みを作りましょう。で自社でサテライトサイトを多数持っておくと、まあ、アクセスと非リンクっていうのを送ることができるんで、そういうことをやるといいです。まあ、アフィリエーターさんがこういうの得意なので、まあ、どっかのアフィリエーターさんにお願いするとかでもいいかもしれないです、その SEO の部分はね、っていうようなことをやっていくでいくと、まあ、SEO も上がってくるし、まあ、アクセスも全体的に増えるという形ですね。なので、まあ、本当にロングテールっていうのが今後の SEO としては、ロングテール SEO っていう言葉は、まあ、1年ぐらい前から言われてますけど、それ辺を狙った方が1個のキーワードで狙うと本当にリスクが高いというか、それだけでサイトが飛んでいくって結構ある話なので、最近はそこはちょっと気をつけた方がいいですというのが SEO の話ですね。ノーリアクション大丈夫ですね。
いやー、やったことないんで、
だからまあやらなくてもいいんですけど、まあ長い目で見るとこれで上がっとくと安定してアクセスが入ってくるんで、まあそういうことができるといいよねっていう、それを時間をかけて、まあ人にお願いしながらとかですかね。で最近で言うと、ランサーズっていうところがタスクランサーズっていうのがあって、タスク触れるんですよっていうのは、例えばこのキーワードで あの400文字の文章を書いてくださいって言って、CSV で渡せるんですね。その一個一個仕事を渡すというよりも、まあ、あの例えば100キーワード、さっき言ったキーワードを100個決めて、キーワードをに対して100文字、あの400文字の文章を作ってくれって言ってタスクトランサーに渡すと、それを一個一個あの向こう側で、あの外注さんがいっぱいいるので、その中で記事を書いてくれてとかっていうのをやってくれるんで、例えば結構そういうのでもやってくれたりします。あのブログに一個一個記事貼ってくれとかっていうので、1件10円とかって言っても結構やってくれたりとか、1件10円にさせないでやってくれ、1件50円ぐらいだったらやってくれたりとかっていう、そういう外注さんを管理しなくても管理してくれるランサーズがそういうことをやってくれてるので、そういうタスクランサーズでその CSV で仕事を渡すっていうのもできたりしますんで、その辺は使うと結構便利だとは思います、うん、まあ、そういう形で
構造というか全体像は分かっておいた方がいいと思います。
そうですね、それをどう自分でやるかというか、まあ、初めちょっと自分でやりつつ、ちょっとこれ初め例えば5件記事書いたら、あ、大体分かったからあと95件は回そうとか、そういうものにしていかないと結構きついですね。まあ、フィレタさんは基本こういうことをやってサイトを1万とか作るんですけど、まあ、それの応用編というかで、まあ、SEO をやるんだったらそこら辺をやっていくとい
いと、いいですね、
はい、はい、で、ここからソーシャルメディアの話です。なので SEO までやって、まあ、最近言われているソーシャルメディアというものをここから、使っていこうという話です。でソーシャルに関して言うと、もうほぼほぼコミュニケーションというかリアルタイム そのやり取りとか結構発生してくるんで、あの 毎日更新しないといけないとかっていう作業がかなり出てくるものだと思ってください。まあそれでもそれをやりつつやっていけば、まあ、アクセスを集めることはできるんですけど、あの例えばネット通販の物販とかをやってる場合とかって、そんなにそれでコミュニケーション取ってっていう売り方という広告出して売るでしょっていうのが普通のモデルだと思うので、例えばもう事業の人とかそういう地域ビジネスの人とかでコミュニケーションを取りながら仕事を取るっていう人はソーシャルメディアはいいとは思うんですけど、それ以外のものに関して言うと広告を使った方が全然いいと思うので、あのなんか無料でどうにか集めようっていうのはあまり考えない方がいいのかなとは思ってしまいます。逆に広告費かけれないよっていう場合はコミュニケーションをすることによって売り上げが上がるんだったら、まあ、使わない手はないっていう感じですかね。で全体としてはこんな感じです。ざっくりでちょっとこれ絵が描くのがすげえ難しいんですけど、だいたいこんな感じです。でメインは、まあ、アメブロと書きましたが、ちょっとアメブロが最近あの商用利用が厳しくなってきてるんで、規約でアメブロが認めないビジネスはダメみたいなことをがっつり書かれてるので、そのアメブロが認めないビジネスってなんだみたいな、ちょっと分かんないものもあるんですけど、基本的にはセミナーのセールスとかもダメみたいなことが書いてあるので、ちょっとあのアメブロは商用が厳しくなってはいますが、それでも、まあ、この後話をしますが、やっぱりメリットはあるので、まあ、アメブロもやりつつ、まあ、バックアップも取りつつやった方がいいかなと思います。普通の他のブログサービスとかでもいいんです、ライブドアブログとかでもいいんですが、ただ、まあ、アメブロの強みっていうのはあるので、まあ、ブログをメインに置いて、そこから、まあ、販売サイトでやったりとか、まあ、ブログ内でリストを取ったりとかして、まあ、メルマガですね、リストを取ってそこから販売サイトに流すとかですね、がメインにあって、あとはツイッターでフォロワーを増やしていって、まあ、ブログに流したりとか販売サイトに流したりとか、あとは右側に行ってフェイスブックで、アメブロの記事とかを、拡散する。フェイスブックは基本拡散の能力なので、拡散していくためにフェイスブックを使っていくっていう感じですかね、っていうような、まあ、こんな構造を作っていく必要があったりします。まあ、これを一つ一つ今から見ていきます。で、ブログですね。ブログで言うと、お、なんか動いてますね。コストがかからないです。まあ基本的には無料でできます。で、まあドメインのパワーが結構強いです。ポータルサイトの強力なドメインによって SEO 効果がありますっていうのは、アメブロも結構強いですね。僕も Google なんだっけ、で最近始まったのは Google ドキュメントじゃなくて Google
ドライブ
が始まった時に、あのメルマガで Google ドライブに気をつけろみたい なんか規約は結構、うん、あの情報が Google のものになりますよみたいなのが書いてあって、 Google ドライブに気をつけろって書いたら SEO で2位ぐらいに上がってます。 Google ドライブで危ない危ないと Google に目つけられると思って怖かったんですけど、まあそれぐらいあの新しいキーワードとかが出てきた時にブログ書いたら上がったりとかっていうのが全然あります。で僕もマレーシアで人に会った時にマレーシアの寝室とかで検索したらやっぱアメブロの人が上がってたりとかして、もうその人は向こうですごいやっぱ人から連絡が来るって言ってましたね。 その上がってるんで SEO で1位とかなんですよ。そのなんかマレーシアクアラルンプール進出とかなんかそういうキーワードで上がってて、いろんな日本の企業からもう毎週1人2人会ってるって言ったんで、もうブログ 5記事ぐらいしかないんですけど、そのブログでも上がってるんですよ。それぐらい効果があるのでやっぱりまあ強いですよね。そのライバルが弱いキーワードに関して言えば、まあドメインパワーで上がっちゃうっていうところがあるので、まあ、そういう意味ではいいですね。あのまあアメブロでなくても同じく他のことでも上がるかもしれませんが、一応アメブロで僕もやってますが、まあ強さは感じてます。で、あとはポータル内の検索に引っかかる、まあポータルの中ですね、アメブロ内での検索とかっていうのもあるので、それでアクセスが来ます。あとは、更新をするとアメブロ内で更新しましたみたいなやつが出るんで、そこから更新するためにアクセスが来るっていうのはあるので、まあ、それもあります。あとはコミュニケーションが取れるですね。ブログはコミュニケーションのまあ基本ツール、コミュニケーションツールに近い、そのまあ更新がしやすくてコミュニケーションが取れるツールみたいなところがあるんで、まあ、コンタクトとかっていうのが気軽にできます。まあそのアメブロ書いてる人に、あのアメブロ同士のつながりっていうのはなんかアメブロのブロガー同士のつながりがあったりするんで、そういうコンタクトは結構僕もアメブロやってるんですよっていうとなんか話ができるみたいなところがあります。で、まあ、ブログのメリットというか、まあ、アメブロのメリットでいうと、まあ、ユーザー数が多いです。まあ、1300超えてるとは言われてます。で、今後も利用者の伸びはまあ一番多いとまあ予想はされます。ただ、まあ、ちょっと規約が厳しくなってるので、まあ、どうなるかはありますが、まあ、基本的に普通のユーザーはアメブロを使う、ブログイコールアメブロみたいな状態になってます。で、まあ、読者登録とかメンバーとかグループとか、そのコミュニケーションをやるためのあのサービスが充実してるんで、まあ、コミュニティとしてですね、SNS みたいな形で使いやすいです。で、ただし最近は商用利用に結構厳しいところがあるので、まあ、そこはちょっと、気にしないといけないので、まあ、バックアップだけ取るようにしてですかね。まあ、アフィリエイト、最近アフィリエイトリンク貼るとその記事ごと削除されるんで、僕プロフィール削除されたんで、
へー、
プロフィールページが飛ばなくなりましたね。多分なんかネットビジネスで稼いでますみたいなこと書いてたんで、プロフィールページが消されるっていう新しいモデルが最近はもうあのメルマガの転記をブログに貼ってるんですけど、ブログをアフィリエイトリンクのところは消して投稿するようにしてたりするんで、まあ、それぐらい結構厳しいです。まあ、アフィリエイトやんなければいいんですけど、まあ、そういう意味ではなんか商用、まあ、セミナーからセールスするのはダメとかも結構書いてあるんで、結構厳しいですねっていうのが今の現状です。ただこの読者登録とかそのアメンバーとかグループとかっていうその横のつながりを作りやすい仕組みはやっぱりあるので、というのとユーザー数は多いんで、まあまあまだ使えるうちは使ってもいいのかなという感じです。まあ、リスクを考えながらも使ってもいいかなというぐらいです。で、アメブロ攻略の作業フローでいうと、まあ、がっつり書いてありますが、実際にはですね、良質な記事を書いて、見込み客のブログの読者になる、読者登録をするんですね。で読者を増やします。で自分のブログの読者も増やしていって、アクセスを増やしつつ信頼関係を構築、ブランディングをしてリスト通りやセールスを行うっていうのが基本的な、なので記事をどんどん書いていって、読者登録っていうところに相手に読者登録をすると、あのお返しで読者登録をしてくれるっていう感じですね。あのこっちから読者登録をすると、向こうもお返し読者登録しますって言って、読者をどんどん増やしていくと、あの更新すると相手に更新情報が届いたりとかっていうことができるんで、読者登録で1000人読者がいれば、更新すると1000人に告知されるみたいな感じになるんで、そういう形で関係性を作っていって、あとは、まあ、メッセージとかのやり取りをしながら仲良くなって、まあ、そこからリスト取りとかセールスをしていくような、そんなイメージです。で、まあ、基本継続をしていく必要があります。記事の更新を続けましょう、どれぐらいのペースで何記事というのはルールはないんですが、置けば多い方がいいとか、大事なのは更新を止めないこととか、まあ、考えすぎない、質も大事だが数はもっと大事、やっていけばなれるんでっていう、まあ明らかに手間がかかるっていうのをこれを見てもらうと分かるんですが、ただそれだけ更新をしていくと、まあ、どんどん来るよという感じですね。なので、まあ、ブログの女王とかもなんか1日200回とか言うじゃないですか、記事更新しましたみたいなっていう、そういうことなんですよ。よく分かんないですけど AKB もね、結局いっぱい更新すると
ボボ書き寄るですよ
そうそう、ランクが上がるっていう、っていうのがあるのと一緒で、いっぱい更新をすれば、それだけ目立つし、なんか情報発信してる人だからみたいなことで、やっぱりそのコンタクトとの回数って、まあ、ザイオンス効果と呼ばれる何回あったかとかっていうのはすごくその ね、仲良くなる親近感のところでは重要な要素なので、更新をいっぱい書いていくと、なんだろうね、更新してると頑張ってると思われるっていう、あまあでもそんな感じなんですよ。そんな感じなので、
でもそうですよね。
そこじゃないだろうみたいな、他に頑張ることあるだろうと思ってしまうんですが、そうは考えず更新を頑張るといいのかもしれません。で、読者登録もし続けると、常に新しい見込み客を発掘して新しい読者を増やしていくという感じですね。なんで、まあ、見込み客になりそうな人に読者登録をしていくっていうのがポイントです。例えばウェブコンサルタントになりたければ、なんかネットショップやってますみたいな人に読者登録をしていって、自分のやつを読んでもらう。で、多ければ多い方がいいです。で、まあ、1日50件までです。これを作った時なんで、ちょっと今も規制があるかもしれないですけど、1日50件までだと思います。で、目安として、まあ、300から500人の読者登録、読者の獲得を目指すんですね。で、まあ、上限は1000なので、1000を超えたら自分の読者になっていない人を、ブログをすでに更新していない人とか、ブログをのそういう人を解除していって、また増やしていってっていう、1000人送って何人戻ってきたかっていう、まあ、よくあるやつですね。SNS ではよくやる、フォローするとフォロー返しが来るとか、Twitter とかもそうですよね。そういうことをやっていくっていう形で、どんどん増やしていくといいです。で、アメブロでリストを取っていく。で、アメブロ内だけでは、メンバー記事以外は読者に記事更新やメッセージを送ることができない。まあ、個別のメッセージは送れるけど、まあ、そういうことはできないので、またアメブロが何らかの事情で使えなくなったら、全ての資産がまあパーになりますよね。なのでメルマガ登録とかをしてリストを取得して、まあステップメールで販売していくとか、まあそういうリスト取りをしておく必要があったりします。なのでまあブログの中で何かプレゼントしてますよっていうのをバナーの左上とかの目立つところに貼ってリストを取っていくっていうような必要があったりします。まあこれは無料オファー、まあレポート等があれば登録率が上がるんで、まあそうやってやってリストを取っていくっていうのはまあいいかなと思います。でコミュニケーションを図りましょうということですね。繰り返しになるが、まあ、メルマガの根本はコミュニケーションのためのツールだと。コミュニケーションを積極的に図ることで見込み客との信頼度を上げることができる。で自分のブログ記事にコメントされた時には必ず返信をする。もう完全に僕ができない話が書いてありますがまあこういうことです。で読者になっているブログや他のブログで気になる記事があればコメントを書いてあげるっていう、これどっちがリスティング打つのどっちがいいですか。
リスティングですね。
しかも他社に、
うん、
他社にリスティングを任せた方が、
いやそれで
当然ビジネスとしてそっちの方が
それで金入るんだったらいいんじゃないですかみたいな
っていう悪そうだな。
いやなんでも
今のところだけテロップちょっと入れたくないでしょ。
やめてくださいよ本当に。
そこだけ切り取って、
ね、いやめて金払えばいいんじゃないですかみたいな。いや
でも結局ビジネスで考えるとそうなんですよ。広告打った方が絶対費用対効果というか効率がいいわけじゃないですか。でもお金かけれない人はこういうことをやりましょうって話です。かけれないんだったらかけれないなりにその努力が絶対必要なので、こういうことを面倒くさそうな感じがするこういうことをやりましょうっていうことです。ソーシャルメディアで集客するというのはそういうことなので、それをぜひ頑張ってやっていただくと思います。
無理だよってなりますよね僕も。言われた瞬間
に、まあ、人間は知らないお金やお店や、はいはい、会社よりも知っているお店や会社に行きたいっていうのはあるので、基本はだから、まあ、経営者だったらスタッフに合わせるっていうのが一番ですね、うん、ログインさせる野山ですって書いてもらうっていう、はい、それやる必要があるからあれですけど、スタッフとして誰かっていうのでスタッフブログとかでもいいわけです。その経営者自体がやる必要はないとは僕は思ってしまうので、そういう意味では、まあ、すごく好きでやるのも時間のちょっと無駄って言い方あれですけど、効率は悪いと僕は思ってしまう。ただ、これをやると実際効果があるのは絶対効果はあるんで、それは多分見て聞いてて分かるわけじゃないですか。読者が1000人その一見一人一人話をしていって1000人に対して発信ができるそのメディアを作るっていうのはものすごく地域ビジネスとかをやってる人とか事業をやってる人にとってはものすごくメリットがある話なんですけど、ただ大変だけど、でもその状態を作れば1000人に毎回ブログを書くと1000人に告知ができるみたいな状態ができるんで、それはいいよねっていう、あとはやり取りもしっかりやろうねっていう感じです。それは他のソーシャルメディアのも全部一緒なので、基本的にはそういうこと、それをアメブロで、まあ、やるとやりやすいということです、うん、同じくほぼ同じくツイッター
ほぼ
で、ツイッターで集客で成功する5つの手順は、見込み客になるフォロワーを増やします。でフォロワーの増やし方はフォローするとフォロー返しが来るっていう、さっきの読者登録すると読者登録返しが来るっていうのとほぼほぼ一緒です。 で2000人いけるんで、2000人まではあのフォローは増やせるんで、まあ1人ずつ1件ずつこうフォローしますって言ってやっていくと、フォロー返しが 何パーセントかの回確率で返ってくるんで、そのかその時に、まあ、ある程度つぶやいてたりとか、継続的につぶやいてるとか、いいことつぶやいてるとか、そういうプロフィールがしっかり書いてあるとかっていうのはもうアベムもほとんど一緒なので、そこはあの一緒なんですけど、まあ、そうやってフォロワーを増やしていくってことですね。で、まあ、あのシステムとかそのツールを使うと、フォローされた時にダイレクトメッセージを送ることができるので、それは送ってもいいと思います。フォローしてくれたらフォローありがとうございます、こんなことをやってますよっていうのを、まあ、返すと、まあ、メッセージが1通届くんで、まあ、印象が残りますよね。そのただ何もしないよりは、それはそういうことのシステム化っていうのはできたりします。ただ最近フォローの自動化であったりとか、そのフォロー切りをあのツールでやったりするとアカウントが凍結されたりするんで、そこだけあの気をつけながらゆっくり徐々にやっていくところは重要だったりします。であとはまあブログとしてですね、価値ある有効なつぶやきをするとか、ブログ更新しましたっていうつぶやきでもいいです。いいブログを書いてつぶやきで、ブログ更新しましたって言ったらアメブロにまたアクセスが流れるんで、さっき言ったようにそのアメブロを中心にあのアクセスを流して、そうやって増やしていくっていう感じですかね。あとはキャンペーン情報やブログの更新情報、あ、そうですね、キャンペーン情報やブログの更新情報とかっていうのを送っていく。で、例えばお店だったら今日雨の日なんで、なんか雨の日サービスで合言葉をなんか傘とか言ってくれたら 10% 下げますよみたいな、なんかそういうやつをやったりとか、なんか今だったらラーメン屋で煮卵をプレゼントしますよとかっていうキャンペーンの情報を売ったりとかっていうことをやるっていうことですね。まあ、それは 10回のつぶやきに1回ぐらいですけど、その売り込みをするというか、そういうサービスとかそういうのは10回に1回ぐらい、あとの9回はいいことをつぶやくというか、まあ、ある程度普通なんか役に立つようなことをつぶやいたりとか、まあ、普通の話をつぶやいたりとか、そういうことをやっていく必要があったりします。で、あとはまあ購入後のコミュニケーションですね。まあ、来てくれたお客さんに、なんかありがとうございますとか、そういう簡単なやり取りっていうのもツイッターはすごく便利なので、まあ、メブロよりもちょっと軽く緩いつながりでつながれるようなメディアなので、それを使ってコミュニケーションを取っていくと、当然リピート性があるお店だったらそれでいいですよね。あの地域ビジネスとかだったらよかったりしますんで、そういうのをうまく使っていく必要があるっていうのがツイッターです。で、Facebookですね。で、Facebook は情報の拡散に使いましょうということで、 Facebook に情報を配信すると情報が拡散されます。で、いいねとかシェアボタンとかコメントといった、多くの要素がバイラルを起こしてたくさんの人に情報が広がるというのが Facebook のいいところです。で、ソーシャルプラグインと呼ばれる Facebook が提供する、まあ、他のウェブ媒体をソーシャル化するツールっていうのがあるんですけど、それを使って自分の提携する情報をもっと広げることができたりします。例えばブログと連、あとはまあブログと連携したりとか、Facebook と連携したりとか、自分のサイトと連携したりとか、まあ、そういう、まあ、Facebook を核に、核じゃない、ハブにして、いろんな情報を拡散するっていうのが、基本的には Facebook の使い方になると思ってください。で、まあ、最近見ますよね、そのソーシャルプラグインってこういうサイトがあって、なんかニュースとかにもいいねがついてたりとか、ありますよね。でソーシャルプラグインのここのいいねとかを押すと、Facebook のニュース、自分のニュースフィードのところに、Facebook のニュースフィードにウェブサイトのクリックがされて、この人がこのページのことをいいねって言ってますよっていうやつが流れるんで、例えば自分のブログの更新した時にそこにソーシャルプラグインが入ってると、読んでいいなと思った人はそこをクリックしてくれると、その記事が Facebook 上で拡散されて、今までその記事を読んでなかった人が Facebook からアクセスしてくれるっていうような形です。そういうことができる。でウェブサイトのクリックがニュース、Facebook のニュースフィードに流れて、まあ、自分の友達ですね、まあ、そのクリックした人の友達とかに広がって情報の拡散がされるっていうのが Facebook です。で、自分のサイトを、まあ、ソーシャル化することができると、ソーシャルプラグインは以下の3種類があります。まあ、いいねボタンですねとか、ライクボックスです、まあ、プロフィール この画像が出るやつとかですね、あとはコメント書いて、そのコメント書いたやつがFacebook に流れて、このページのこのことについて誰かコメントしましたよみたいなやつが流れるような形です。で最近LP ランディングページにこの画像をつけてる人結構いますよね。で多分これ反応率がいいんだと思います、うん、そのこのページのこととか、このなんかリスティングで売ってるこのサイトとか、この会社のことをこの人たちがいいねって言ってますよっていうと、すごく人がいる感じというかがするじゃないですか。誰もいいねと言ってないよりも、ここの例えばこの商品のことをいいねって言ってる人がこんだけいるよって言って画像がバーって並んでると、 しかもその時に Facebook でログインしてると自分の友達が出るようになってると思うので、そうするとああ僕の友達の例えば野山くんがなんかこのなんか何 LP のツールいいって言ってたら野山くんにつってたらいいだろうみたい な、 なんかそういうのがあるじゃないですか、うん、そういう人のつながりのソーシャル化っていうのがそのプラグインでできたりするんで、そういうのはすごく使えるので、そういった使い方ですねをしていくといいと思います。最近結構ランディングページで出してるとこはありますね。そうすると、まあ、多分費用対効果がいいんだと、今度うちもやろうかって言って今 AB テストで入れてますけど、結果はまだ聞いてないんであれですが、そんな感じです。で、まあ、ソーシャルプラグインの設定 OGP で検索してくれるといろいろ出てくるんで、それで、で、OGP 設定するオープングラフィックプロトコルっていうのを設定すると、ウォールに適切な情報が書き込まれます。で、友達のスピードにも情報が表示されますっていうのは最適化してると、例えばいいねを押した時にこれこれこれこういうページ で画像もしっかり選べるんですね。で、Facebook そのまま OGP 設定をして、OGP って HTML の中にその Facebook で何かあった時にこういうやつやってねっていう設定なんですけど、それやっておかないとなんかクリックした時に適当な画像とか引っ張られちゃうんですよ。そのサイトの中にある一番上の画像とか引っ張ってきて、誰だこれみたいな写真と、なんかこのページについていいねって言ってますって言った時に、なんか感想の人の写真とか出たら意味わかんないじゃないですか。で、そこにしっかりロゴが出たりとか商品の画像が出たりとか、そういうことができるように設定するのが OGP の設定なので、まあソーシャルプラグインの設定をするんだったら OGP の設定はした方が拡散がうまくいきますんで、それはやった方がいいです。で、まあ、まとめるとですが、ソーシャルメディアでやることに関して言うと、アメブロはブログの投稿と友達申請して友達増やすことと、まあ、ペタってペタペタ貼っていくやつはまあやってもやらなくてもいいです。足跡みたいなやつですね、まあ、やらなくてもどっちでもいいです。で、ツイッターはアメブロの更新をまあ流したりとか、まあ、フォロワー増やすんですね。あとテーマに沿った情報提供とか、まあ、主張のツイートを投稿して、まあ、フォローとかリフォローをしっかりやっていくこと。で、あと Facebook はコンテンツの投稿と、あとは個人ページの人脈構築ですね。さっき の Facebook ソーシャル化するのは、まあ、一回設定してしまえばいいんで、作業としてはコンテンツを提供することと、まあ、個人でつながるっていうことだとは思いますんで、まあ、この辺をコツコツやっていくっていうのが、まあ、なんかアクセスアップじゃなくなってきますよね。まあ、なんか制約を増やすにはこの辺をやっていくといいという感じです。
ソーシャルからアクセス引っ張るってことはこういうことですよね。
こういうことです。ソーシャルからアクセスを引っ張るっていうのはこういうこと。こういうことですね。ソーシャルでインターネット集客するっていうのはこういうことなので、ただまあ価値はすごくあると思うんですよね。そういうビジネスをやってる人、人と人のつながりでビジネスをやってる人に関して言うと、物販とかって人と人のつながりで別にビジネスやってないじゃないですか。これで悩み解決しますよって言って売ってるんで、そうじゃなくてもうなんかつながりでやっていく場合はこういうことをしっかりやっていくと効果がありますよっていうことです。で、YouTube が余ったんですけど、 YouTube の話を一応しておくと、まあ、動画のポータルサイトという、まあ、なんか検索エンジンみたいな感じで考えるといいのかなとは思います。で、言われてるのはちょっと Facebook が出てくる前なので若干あれですが、Google に次いで検索数は世界で2番だと言われています。今は Facebook もしかしたら抜いてる可能性はあるかもしれませんが、一応そんな感じです。なので検索枠としてはめちゃめちゃ検索されてるんですね。その Google のでいろんなみんないろいろって検索してると思うんですけど、 YouTube でもみんな結構なんかゴルフスイング動画とか、動画入れないか、ゴルフスイングとかで検索してるわけです。 YouTube の枠に入れて、それが、まあ、世界で2番目なので、2から3分程度の動画を作って、まあ、タイトルとかあとは説明文にキーワードを入れておくと、例えばゴルフスイングで検索したときに、まあ、出てきますよね。その他の動画とかも比べて、その、まあ、なんか Google みたいな検索の順位のロジックが入ってるん でそれで再生してもらって、であとはそこに説明文にこのサイトでもっと詳しくやってますよとかっていうリンクを入れておくとアクセスが流れてくるっていうのが、使うことができます。であとはその2から3分の動画いっぱい撮るんだったら、それ1000個ぐらい撮るんだったら、なんか1000個撮ることになりましたけど、まあ100個とか撮ればいいと思うんですよ。2分のやつ100本撮ったら200分なんで、でそれを撮ったら、ブログとか Facebook にまあアップしていって二次利用というかで使いつつ、YouTube の中からもアクセスを集めつつっていう両方の方をやっていくと、まあいいかなという感じです。これでまあうまくいってる人も結構いますんで、 まあ、顔が見えるんで、まあ、信頼感はありますよね。でそれをブログに載せて記事にして、あのツイッターで更新しましたとかやって、フェイスブックにその動画載せてってやったら、まあ、結構アクセスは来そうじゃないですか。いいねもつくし、で関連動画で自分の動画がバーって出るんで、こんだけ動画出してる人だったらみたいな信頼感を得ながらっていうのもできて、プラス YouTube からもアクセスが来ますよねっていう、まあ、そんな感じです。なので、まあ、そういう動画をマーケティングをやるんだったらその辺をやるという感じですね、はい、で、まあ、これ最後です。で最後、まあ、まとめで言うと、アクセスアップの順番、まあ、全部の話を一通りしましたが、基本は1で PPC ですっていうのは、あの、まあ、なんとなく分かってくれたと思います。まあ、本当はこれなんか商品ごととか、 なんかサービスごとに分けてもいいかもしれないんですけど、基本はこれだと僕は思ってるので、PPC の広告から入っていけば、まあまあそれが一番いいです。でさっき言ったように、その地域ビジネスも PPC で打てて費用対効果が打てれるんだったら、結局ブログ更新とかしなくても PPC 設定だけしとけばお客さんが来てこれる状態は作れるわけなんですよね。でまあそういう意味では、まあ、PPC 広告でもいいと。でまあその後アフィリエイトをやって、まあ、その他の有料広告も試しつつ、 SEO は SEO で仕組み化をして、どんどんあの記事が増える状態を作っていって、ソーシャルメディアをやるんだったらスタッフにやってもらうかなと思います。でお金がない人はソーシャルメディアで、結局ソーシャルメディアのブログのアメブロの記事を例えば毎日更新していくってことは、4の SEO をやってるのとほぼ一緒なので、あの記事が増えれば SEO で上がるわけじゃないですか。アメブロのサイト自体も SEO でアクセスも来ますんで、そういう意味ではあの SEO4 飛ばして5だけやるっていうのもまあありかもしれない。そのブログを更新していって記事を増やしていくっていうのもありかもしれない。あの自分のメインのページは SEO はかかんないですけど、ブログ自体は SEO かかるんで、ブログで SEO をかけてメイン の販売サイトに流すっていうのでもいいかなとは思います。というのが全体像ですね。で基本的には有料から無料で、即効性から時間がかかるものへやっていくっていうのがビジネスとしてはうまくいくと思います。というのが、アクセスアップの全体の話です。以上ですが、野山先生どうですか。
いや、その通りすぎて完全にその通りですね
っていう感じなので、まあ、それを考慮して、じゃあ自社はどこからやるのかっていうのを考えてやっていただくとい
いと思います。ソーシャルはソーシャルで手間かかるんですけど、はい、僕はほんまにあの単純作業とか継続した仕事ができない男なのでちょっとできないんですけど、まあ、ここでしか捕まれへんお客さんもいると思うんです
よね。いますよね。いやだから、うん、これをしっかりやれるんだったら強いとは思いますよ。
でまあ、全部やればいいというの で全部やるために自分が動かなくていいという経営者脳で我々は動くべきかなという感じですね。まあ、本当にこれぐらいかなと思いますので、そのインターネットにおけるウェブ集客ということに関すると、
うん、ということで、はい、11個のアクセスアップ、
はい、素晴らしい
ありがとうございます。じゃあ
ご質問は、おっと
花火じゃないですか、うん、はい、
アメブロのことなんですけど、
はい、はい、
あれってこう消されたりとか、あれがあるから消されるとかっていうのは
多分ありえるとは思いますけど、
今デリ夫人のブログがついてますよね。
でもついてて生きてるのもあるんで、
そう、
それだからダメなわけではないと思うんですけど、そこが微妙なラインで、どれがいいかっていうところと、さっきの Google の話じゃないですけど、なんかそれがダメだみたいな噂が広がると、なんかついてる人をあの全員チクるみたいな話にも、またそういう流れは絶対ありえるんですよね。目立つとなんか叩かれるみたいな状態がなってくると、マーケティング的には結構使いづらいかなっていうところはあります。ただそれが絶対原因で消されるというわけではないと思います。はい、
かいいでしょうか。お、
じゃあ
11の方法は
以上で、
これということで、
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございました、どうも。